読みラジの時間
99回目となりました。
はい、いよいよリーチです ね、はい、
来ちゃいましたね、
来ちゃいましたね、
はい、そんなところにこんな切り番が近いことも何にも告げずに来てもらったゲストが今日はいますよ。ね、皆さん期待してください、はい、ということで本日の相手海優と
岸田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
リンクスの石田1967と
劇団ショーダウンのリーユーミンです。
いらっしゃいませ。
ここで100回
なんでそれ
知ってた、今聞いて
よかった、
ライブにないんです
ね、ほんまやな、
知らんかった、
ちゃんと知らなかった、
ほらね、やっぱりね、チェックしてないことがよくわかります
けど、本当にごめんなさい、
毎回必ず上げるたび何回目をアップしましたよってツイートをしているのに、
ね、本当に全く広いやつ
です。いやでも光栄ですね、この一個手前ってめっちゃ貴重な感じ
そうですよね。
いやいや、99回目ということなんですけれども、はい、で、お初のゲストでリン・ユーミンさん来ていただきましたが、
はい、よろしくお願いします、
はい、
緊張してます。
そうなんですか。でもリンちゃん去年、
はい、
石田さんと、
そうなんです
ね、
はい、させていただいて、
はい、縁なのかな。僕がただ一方的に石田さんとだけだ
と
特にね、はい、石田さんの、はい、ね、リンクスプライブで、
はい、
歌の、はい、司会をさせていただきまして、
ね、MC をしていただきました。ありがとうございました。その時はその節は本当にお世話になりました。
本当に衝撃的な数日間をさせていただきましたよ。
僕も2日間だけだとは思えないくらいの、ね、感じで
した
、
ね、なんかでも釣り橋効果で仲良くなりましたよね。
あ、そんな感じで、はいはいはい、
MC 長いこと私やってますけど、釣り橋効果の MC なんですかそれ。
いや
ちょっとやっぱりスリンクスはね、他のイベントとは違いますね、
ハラハラドキドキが、
はい、すごかったですね、はい、
お芝居を見てハラハラドキドキするんじゃなくて、司会進行としてハラハラドキドキするんですか。
どっちもです
か。そう、うまいこと言った。
はい、はい、
どっちも衝撃的でした
ね。確かにいろいろすごかったですからね、
そうです
ね、あのイベントはね、は
い、そんないろいろすごいことを乗り越えてきてくれたお二人ですよ、
はい、あ、本当ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます
、まあ、はい、ね、で、まあ、石田さんがいらっしゃるということで、はい、石田さんは、え、劇団員ですか。
いえ、違います。ただの応援隊でございます。
応援、あ、はい、
応援団でございます。
こう、
そう、応援団という名の駒遣い。
駒遣い。
こんなことない。
使いっぷり。
いや、そういうこともあるかもしれないけど、頑張ります。
相談的にはね、本当に気がつけば、はい、そこにいるみたいな、はい。私も今日いらっしゃること知らなくて、はい、昨日の晩に、あ、はい、あ、石田さんも来られるんですね、みたいな。よろしくお願いします。でもなんか、あ、石田さんも来はるみたいな感じで、はい、わらわら来はるもんなんかなと思ったら、
はいはい、
2人のゲストやった
り、そうだったそうですね、はい、
なんかいろいろ連絡事項が、
はい、
あの、そういうね、うん、なんか一方通行な感じがとても石田さん的、
うん、ごめんなさい。
いや、いつもこんな感じなんで大丈夫です、
はい、すいません。
いやいや、まあ、そんなこんなでね、はい、来ていただきましたが、まあ、もう、はい、あのお気づきの方も多いと思いますが、リン・ユーミンさんといえば一人芝居ももちろんですけれども、劇団ショーダウン看板女優、
いや、もうすごい、はい、ありがとうございます、言ってもらえて、
ね、でもその劇団ショーダウンさんはですね、
はい、
本当に申し訳ないことに、
はい、
私が見たことがない。
いや、もう皆さんそうやと思います。
ごめんなさい、
全然大丈夫です。
本当にね、ちょっとお話ししてたんだけど、すごい大昔にね、
そうなんです。
リンちゃん出てた舞台は見てたんですけど、で、ひささんが去年、
そうなんです、僕も一人芝居のね、リンさんのあの強大な一人芝居を、
ね、
見ただけなんですね。
すごいって話だけは、もうよく聞いてるんですけど、
ね、MC して相手があんなことしてるなんて。
いやいやいやいや、それでもお互いさ
、はい、そうです、マナナンマクリルの羅針盤の、
そうですね、
あれ
はもうね、本当すごかったですね、
はい、
一人でやるとは思えない海洋冒険活劇。
そうですよね、一、はい、人何役やってたんでしたっけ。
数えてない
ですね。
一人ワンピースです。
一人ワンピースすごいな。
多分だ、10、15、16ぐらいになっちゃうかな。
また2時間20分ほどの、
10分の休憩を入れた2時間15分、
15分、
でも2時間超えだよね。
ですね。
すごいわ。それ1日3回やってましたよね。
そう、
ね、
でもびっくりすることに1日3回やっても3回ともランタイムぴったりなんですよ。
うわ、すげえ、
すごい。
そうなんです。
あ、そうなんです。
休憩時間の入りもぴったりやし、始まりと終わりもぴったりで、
マジっすか、
神がかりやね。
なんか、うん、
どっかにプログラムされてるんですか。
どうなんですか、その日によってちょっとここがちょっと こうなってるからもうちょっとこっちでマーケット返そうとか自分の中では精一杯してるんですけど、1分たがわずみんな同じランタイムで、
すごいね、天才的やなそれ。
なんかいろいろ最終的にはそうなりましたね。
そぎ落とされてそぎ落とされてそうなったんですよね。
そうでしょうね。
すげえ、
すごいね。でもなんか今のお話を聞いてると、その劇団ショーダウンさんって一人芝居をやるりんちゃんの劇団って思っちゃうけど、
そういうふうに思わはる人も最近は多分出てるかもしれないです、
うん、劇団員さんはりんちゃんと
作演出と夏目くにおと、
あと何人か、
あと2人ぐらい今いますね、
うん、じゃあまあ一応あの劇団公演として、
そうですそうです、
一人芝居じゃない声もするんですよね。
あ、そうですそうですそうです、うんうんうん、まああの基本的にはずっと十数年間大人数の芝居だけでやってて、たまたま一人芝居を始めて、
いつ
3年か4年
前に始めて、
でまあ一人芝居やけど番外公演とか、まあ言わんと本公演でいいじゃんみたいな感じでやってて、
なるほどなるほど、
でフットワーク軽く一人足いけるやろって東京行って、
はい、
ほんまや軽いな
軽で東京行ったらありがたいことに賞をいただいて、
うん、ああそうでした、
これが、ね、
いただいてました、
うん、池袋、
はい、ちゃんと正式名称を、
そうですね、
はい、
26回の池袋演劇祭で大賞をいただいたんです、うん、で
今年はじゃあ27回目の、池袋演劇祭の方に出演、
ね、公演前回大賞いただいたので、
はい、
招致で出させていただく、だから賞レースには出ないんですけ
ど
参加させてもらえるということ で、 でせっかくやから一人芝居もやろうけど、う
ん
う
ん、
やっぱりいつもやってる大人数のショーダウンのお芝居見てもらいたいよねっていうので、うんうん、今回は大人数集めて、
うんうん、
ショーダウンでドーンと池袋に行っちゃうと、
そうですね、
身軽に行けないですね今回は
そうなんです、でも1回行ってるからこんな感じやでってみんなに言えるし、
あ、そこは余裕はちょっとできるんですね、
もう行ったことない時なんてもう東京怖いって思ってたんで、
確かに
すぐ帰るすぐ帰るって思ってたんです
ごい、だからそれだけ行くと去年下見に行った感じなのに下見に行って大賞取ってきてるこの人って思ったんですすごい、
そんな感じ確かに、
でもやってた時はまさかこんな流れになると思ってなかったんで、うん、本当に不思議だなって思いますね。
でも今回は新作なんですよね。
そうです、うん、
新しい作品 で東京だけでなく大阪でもやっていただけると、やっぱり
ショーダウンのお客さん、うん、大阪、うん、京都の人が多いんで、うん、やっぱり見てもらいたいし、うん、大阪でいいもん作ったらその口コミでまた東京にも、
うん、
集客が増えるかなみたいな感じで、
ね、
最近ちょっとね大阪と東京のネットワーク密になってきましたよ ね、
そうですね、
以前に比べると、
そうですね、
東京の劇団もよくこっちに来るし、
ね、関西でもされます、
また逆にね、関西の劇団が東京の方にっていうのを、うん、
ただ関西の劇団が東京に行くとなかなか苦労してますよね、
なかなかね、その話はよくね聞くんですけれども、うん、大賞取る劇団もやっぱりいるわけですから、
ですからね、心強いと思いますよ、はい、ドーンと言っていただきたいと思いますが、
はいはい、
でその、まあ、この夏大阪、はい、東京と行く劇団ショーダウンさん、はい、公演としては何回目の公演になるの、
何回目やろう
数えてない、
あ、ね、
いいですよそこは
数えてないんです、
うん、シリアルナンバーは特にないなってさっき思いながら見てたんです、
う
ん、
劇団ショーダウンプレゼンツにしてて、うん、多分ね、はい、ね、
ショーダウンとしては何年目なんですか、
14か5ちゃいますか、2001年に旗上げてる、
うん、じゃあ14年ですね、14年
ぐらいです、私が入ったのが2002年なんで、
う
ん、
あ
13
年ぐらいですよね、りんちゃんで、は
い、もうだいぶあの共に歩んできた感じの、
そうですね、うん、いつでもやめようと思ってたんですけどね、
あれ
大丈夫ですかそれそう、
こんな感じで続くんやなみたいな感じ
でも、あんたそういうね、うん、ぐらいの立ち位置の方が続くのかもしれないですけど ね、
そ う、 ね、
ね、そうやって、まあ、14年目で臨む、はい、お芝居がパイドパイパーというタイトルをいただいておりますが、
はい、
こうパイドパイパーってい
うのはですね、
はい、
造
語
いえちゃんとあるんですけども
あ、
もともとそのドイツの民話で、
うん、
ハーメルの笛吹き男っていうのがあって、
はいはいはい、
でその笛吹き男がネズミ退治を笛を吹いてした後、
うんうん、
それに対して報酬をもらえなかったことに怒って、うん、次は子供たちを消してしまうっていう、
はい、
実際に残ってるお話の笛を吹いた男のことをパイドパイパーっていうので、
あ、そうなんだ、
知ってる人は知ってはるし、うん、そういう物語も他にもたくさんあるんです、
う
ん、で今回はその、まあ、 パイドパイパーを元にした、
まあ、モチーフにして、
はい、お話で、
うん、なんかなんだっけ、ショーダウンさんのお芝居って、はい、私イメージだけなんですけど時代設定がちょっと違いますよね。現代ではない感じ、
あのね、まちまちなんです、うんうん、この14年間の長い歴史を紐解くと、うん、大体全部やりました。
あ、そうなんだ現在過去未来
未来もあったんですか。
もうでジャンルももうバラバラで、青春ロードモンとかサスペンス、SF、はいはい、
青春ものがあったんですか。
あ、もうありました。でゾンビ、
ゾンビ
吸血鬼、はい、
パニックハウス、
パニック、ファンタジー、ジブナイル、なんかもうで、あ、なんかあのコント集みたいなこともたまにやった
し、
幅広いですね。
ね、なんか次やってへんの何やろみたいな感じでやり続けてたとこがあったんです。
そうなんだ。なんかここ数年でチラシとか見てると、
そうなんです、うん、まあ、私の一人芝居が始まってから一人なので、うん、やっぱり若干のファンタジー要素が入ってくるんですね。一人で表現できる部分で、はいはいはい、実際の距離感とかものとかになりだしたら、うん、いや一人やんってなっちゃうから、そこは、はいはいはい、面白おかしくする要素としてファンタジー要素を入れてたんですけども、うん、はい、まあ、それをし続けて、まあ、若干極まり始めた頃に大賞を取ったので、うん、はい、あの作家的にはそろそろ違うもん書きたいなみたいになってたらしいんですけどでも、まあ、やっぱりこのこういう世界観で東京の人らに認めてもらって、うん、また次も見たいって思ってもらってるんだから、うん、じゃあちょっとこのテイストでもう一回次は大人数で出したいなっていう感じです。だからもうこれだけに限定してるわけではなくて、うん、ゆくゆくはまたいろんなものに手は出ていくと思うんですけど、
はい、今回は、まあ、ファンタジーで
っていうことで、うん、そうですね、
で大人数でっていうことですが、りんちゃんはもちろんですが、
はい、
その他のキャスト陣が
もう、ね、ね、みんな素敵な人が集まってるんです。結
構な大人数ですね。
さっき聞いてた限りでは劇団員さん全員集めても4人か5人ぐらいなので、はい、でも総勢今回何人ぐらいの
出演者は、ね、21人です。
すごいな。
5倍
普段今まで16人が最大やったんですけど、
お、飛び越えましたね。
飛び越えました
ね。でも本当に座組大変ですね。
この物語に、うんうん、に手を貸したい、力になりたいって思ってくれた人だけが集まってるので、うん、もう本当にみんなで同じものを見て突き進んでる感があるので、うん、なんか人数とかちゃうんやなっていうのは最近感じてますね。
チームになってる感じしますね。
そうなんだ。稽古場は相変わらず行ってらっしゃるんですね、うん、
はい、まだ、はい、まだ1回だけですけども、まあね、楽しそうでした本当に。
もう、まあ、そうですね、大人数すごい素敵な人、う
ん、なんか今回その私の注目ポイントとしては、
はい、
あの超人予備校の笹賀哲平君が出てるえ、いや、まあ、確かに超予備もある意味ファンタジー、
あー、ファンタジーですね。
哲平君は超予備の中でもさらにファンタジー、
さらにさらにさらにな
ので、さらにそういう意味では
間違いない、
ショーダウンさん目の付けどころは間違ってない、
目
の哲平さんですよって思ってい
や、もう今回私はもう誰と一緒にやりたいって話になった時に、うん、はい、まず哲平さんって言いましたね。
凛さん指名なんですよ。
そうなんですか。凛ちゃんだってほら、紅茶キロコちゃんの時に共演して分かってるよね、てっぺいさん。
だからもう小曜日さんに出演させてもらって、うん、でてっぺいさんと共演させてもらって、うん、で次じゃあパイドパーパー誰にするってなった時に、いや、てっぺいさんでしょみたいな。
そう
か、ぜひ一緒にやりたい、うん、はい、まあ、他の人もみんな一緒にやりたいんですけど、うん、夏目さんの書く作品に行きはるやろうなっていうのがすごいあって、
あ、で、うん、まあ、なんかこう頭にターバン巻いて腹巻きとか巻いてるのに似合いそうだけどね。
ちょっと腹出てる感じだね、はい、
でも個人的にも一緒の稽古場にいてほしいというか、
へ、
みんなもきっと楽しく喜んでくれる。
なんだろう、その鉄平さんに対するアイドル的扱い感は。
ね、ね、すごい愛情に溢れてますよね。
癒しです。
癒しです。
間違いないです。
本当かな、超よいの皆さんこれ聞いてうなずいてくれるかな。
いや、もう大好きです。
心の中でうなずいてるはずなんですよ。
そう。
多分。
その鉄平さんの役どころとかちょっと聞いちゃってもいいですか。
鉄平さんはね、うん、
はい、
かっこいいですよ。
かっこいいの。
かっこいいんですか。
はい。
かっこいいてっぺいさんが見れるって。
もう必見ですよ。
かっこいいし、うん、で他の人も大体そうなんですけど、
うん、
ほぼ出ずっぱりですね。
へ
え、なんて言ったらいいのかな、うん、あのたくさんやっぱり役が出てくるんですよ、うん、
はい、
いつも誰かが舞台に出てるっていうところでもう大活躍してもらってるし、
は
いはいはい、でちゃんとした翻訳でも素敵な、
はい、
今半笑いですけど
ね私はもう横でキャキャキャキャ言って喜んでるんですけど
そうなんですね、
はい、
そしてあとですね、はい、まあ、あの読みラジ的には以前ご紹介した、はい、キング&ヘビーのお二方が出てるじゃないですか、
飯島伊藤コンビが出てますね、
うん、はい、リンクス言ったら程よしの二人もそう
です。あ、そうですね、
あ、そうですね、そうです
ね、
はい、
そこで結構若手さんも出てる。
そうですね、20代多いですね。そうなんです、
まあ、ファンタジー寄りという話でしたけど、はい、どっちかというと何だろう、戦っちゃう。
戦いますね。
戦います。
今回夏美さんよう戦わせはります。ショーダウンは盾を見せる劇団ではないんですよ、うん、
はい、
ブンブンブンブンカキンカキンの時間を取って、うん、それを見てもらおうという劇団ではなくて、
うん、
物語の都合上どっちがどっちを阻もうとしてどっちが戦う理由があって、うん、でどっちが強くてとかいう感じで一瞬の手とかがある、うん、それぐらいなんですが、うん、
はい、
そういうのが多いっていう
今回はちょっとそういうシーンが多い。
そうですね、
あの稽古場見た感じではもう本当に男の子が喜ぶ、うん、本当に週刊誌 の, その漫画を読んでるような気分になって、もう次が次が楽しみに楽しみになる。
展開は早いです。
ああ、そうなんですね。
展開が早いから、うん、
はい、
すぐに次の盾が
始まる。ああ、そういうこと
なんですね。だから、あれは
役者的には大変、
役者的にはまたかってなるけど、物語的には、は
い、見てる方ワクワク、
数年ぶりの戦いであったりするから、はい、
もうね、楽しくて仕方ない。
そうなん、あのアクション映画とかのね、
はい、
あの紹介の仕方で何分に1回のアクションとか言うじゃない
です
か。
はいはいはいはい、
そんな感じなんです。
そうですね、
近いものが、
近いところはあります
。
でも、あの本当に、うん、戦うところはもうキュッと固まってババババってするんですけど、うん、そうじゃないところはしっかり見せるので、はい、そこの辺は安心してもらえたら、
はい、
でやっぱり数少ない手でやっぱりかっこいいところ目指したいので、
うん、
彼らはね、かっちゃいですよ。
かっちゃいですか。じゃあそこのファンもね、ぜひ見に行きたいところですが、はい、まあ、さっきちょっとお伺いしたお話で、ハーメルの笛吹き男が題材というか、まあ、土台になって、
はい、
物語が展開していく世界観のお話の中で、はい、リンちゃんの役割を聞いてなかった気がする。
あ、本当だね、うん、そうだね。
でもね、このチラシを作って、私パイドパイパーじゃないんですとか言い出したら、
まあ、びっくりはしますね、は
い、これ写真もそうなんですけど、ね、実は違うんです
ね。なんでって話になっちゃうけどね。
町娘ですとか言いた
い。町娘、
町娘。
私は一応あの、はい、パイドパイパーの役をいただいてます。
笛吹き女、
女ですね、
はい、
でもまあここだけの話なんですけど、うん、
これ全世界発信ですよ、うん、いいですよ、ここだけの話、
ここだけの話なんですけど、うん、パイドパイパーは一人ではないので、
うん、
まあ、どうなるのかしらっていうところ
で、あら、ちょっと謎が深まりましたよ。
そうですね、
そうなんです。
じゃあそういうちょっとしたミステリーな要素もあり。
そうですね、
うん、
だ実際のところその、うん、伝承に残ってるものはちゃんと解決されてなくて、
はい、
学者が、世界の学者が今でも研究してるようなものなので、
はい、
それに一つの答えというか、
うん、
まあ、ファンタジーも入ってるんですけど、うん、こういうことが起こってのその伝承っていうところにつながるんじゃないかな、うん、
へー、ちょっとワクワクしますね。
そうですね、なんかいろいろと興味が湧いてきますね、うん、
まあ、その公演が大阪で間もなくの8月1日2日となってますが、
はい、
その1ヶ月後東京の方で9月の4日から6日までってなってるんですけど、
はい、
東京公演はなんかちょっと様子が違う気がします。
ありがとうございます、
ね、
はいはい、
千年のセピラという、
はい、この違うタイトルが入っておりますが、
はい、ております、
はい、
東京だけ私の一人芝居が2公演だけ、
2公演だけ、
はい、
全公演ではないんですね。
そうなんです、
はい、
挟んでるんです
おお、
はい、なるほど。
やっぱ東京の池袋演劇祭で一人芝居で大賞いただいたので、
うん
うん、次も一人芝居って思ってくれはる人も多いんですけど、はい、やっぱまあ見ていただきたいパイドパイパーというのをしっかり見てもらいつつ、
うんうんうん、
パイドパイパーとは全く別のパイドパイパーの世界観でのもう一つの
ス
ピンオフというので物語を 私が一人でなぜか2時間
2時間
まだ2時間あるんですか。これ
最初から言ってますもんね。2時間
いや私言ってなかったですって。私は最初30分か40分かなと思ってたんです
よ、うん、そうですよね。
やりましょうとか言ってたんで、うん、はいはい、やるってなってから、はい、2時間ちゃうのみたいな話になって、
ちゃうの
2時間って言ってたみたいな
誰が言ってた
そういう面白い勘違いの末、
面白い勘違いなんだろうか。
2時間って言っちゃったしね今ね、
うん、ね、なんとか伸ばします。
伸ばしますなんです
かということは東京公演はハイドパイパーを見る会と、はい、この千年のセピラを見る会と、はい、2つあるってこと？
2つあります。だから2つチケットを買っていただいて、うん、2回
ぜひ見てって、
はい、2つ見たらより楽しんでもらえる、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。違うお話だけどパイドパイパーという土台は一緒、
う
ん、
そうですね、
という役どころは一緒ってこと。あ、違う、一人芝居だもんな。
多分そうなんちゃう
か、う
ん、
そうかそうか、まだまだそこはちょっとここからの
ふわっとして
ふわっと、ふわっと、
いやもう私も含めて楽しみにしてますよ。
そうそう、ね、この夏絶賛稽古しないといけないですからね。
大丈夫です、私にはお盆休みがあるんで、
ね、お盆休みがあるんです
ごい、
すみません、世間的にお盆休み3日とか4日しかないんですけど、
いや朝から晩まで稽古できる日があるとね、助かりますよね。
すごいな。
でもたまにはみんなで集まってパイドパイパーもブラッシュアップすると思うので、
うん、そうですよね。だから、まあ、もう今これをね、皆さんに聞いていただいている段階ではもう8月1日2日の大阪公演が直前
という、うん、そうですね、
はい、ヘップホールでファイルファイパーをガンガン見ていただきたいんですが、はい、そこが終わったら息つく間もなく、
そうです、
ね、そう今言ってたね、ファイルファイパーのブラッシュアップもしなきゃいけないけど、
一人芝居も、
セピラのセピラがそこから本稽古、
そうです、
はい、
でそれ持って東京に行くよ、9月の4日から6日、はい、
そうなんです、
大阪公演の方はもちろん予約始まってると思ってる、始まってるどころかもう絶賛中かもしれないんですけど、9月の方、東京の方も始まってる、
始まってます。
あ、そうなんですね、
はい、どんどんどんどん予約してください。大阪もどんどん来てください。もう人を連れてきてください。
でもね、今聞いてる限り本当にたくさん、ね、はい、出演者もいるし、お話も皆さんがよく知ってるお話を土台に、うん、そこに夏目さんテイストが入って で、はい、で実際に役者さんが動いて戦って物語を進めていくんですよ、
はいはい、ワクワクが止まらない。
しかも大きな舞台なんで、うん、あっちでもこっちでも芝居が通じてるんで、うん、どっちも見たいんですよ。
いや、それ大変じゃん。
だから2回3回見れるんですよ。
なるほど。
もう何回でも見たいですもん。
今回ね、私共演者やけど、うん、かっこいいセリフをね、
はい、
が多いんですよ。
あ、皆さん
も、はい、この人もこんなかっこいいの、この役もこんなかっこいいのみたいな。
男心をくすぐりくれましたね、少年心。
そうですね、これは本当に。
ショ
ーダウンとかリユミとか関係なく、はい、気になる役者さんいたらぜひ見に来てもらったら、
は
い、
そうですね、うん、チラシの方がもうたくさんあちこちで出回ってるかと思いますが、
そうですね、
こちらのチラシを見ていただきまして、
はい、
この役者がいるって思った時にはぜひ
ぜひ
それぞれの役者さんがかっこいいセリフを言うっていうのは、はい、聞きどころ
ゼットンの、ね、タメウサさんとかね。
あ、もう言い出したらキリがない。
飯島君もいいっすよね。
飯島君かっこいいの、なんか飯島君私だけど面白い人にどんどんなり
ますからね。それはね、
なんかあの人は面白いことやりたいらしいんですよ。
そうそう、いやいや、伊藤俊九郎君とかもね、なかなか
俊九郎君がかっこいいってイメージだし、うん、上杉さんもいい、かっこいい、
上杉一平さんがね、
はい、いや渋いよね、
渋い
ですよね。私のイメージとみんなが違うのが面白いです、
ね、
そうなの、
なんか、はい、
一平さん違うっていうことですか。
いや、今一平さんも、
あ、なるほど、
夏之助君も俊九郎君も、まあ、他の人らも、
はいはいはいはい、
なんか面白いとかかっこいいとか今出てたから、うん、はいはいはい、そうやったんや、
そうなんだ。あ、でも、ね、稽古場とかを見てるからより違う面を見てるんですよ、
ね、この世界では見てないですからね、うん、でもこの世界の彼らがどん
な、女性陣も今回 ね、
女性陣
ね、いいですよね。
今回女性陣どのちょっと少ない、
6人なんです。
6人、
あ、21人
中6人、
4分の1ぐらいなんですね、
うん、みんなね魅力的ですよ。今回あの山口敦さんという人が、
はい、
まあ、昔大阪でもブイブイやってはった人なんですけど、東京から来てもらって参戦してくれたんですけど、あの、稽古に2ヶ月あるうちの1ヶ月前ぐらいから合流してくださったんです。第一声が 今回は女性陣がいいねって言ってくれたみたいで、そうでしょそうでしょって。
なるほど、ちょっとそこを期待して見に行かないといけないですね。
魅力的です本当に、
はい、いやでも今いろいろと劇団のその公演のね魅力をいっぱい聞かせていただいたんですが、それを聞いててやっぱり私りんちゃんにはこの朗読をしてもらうって正解だと思ったというのはですね、今回はりんゆうみんちゃんが来てくれるって聞いて、りんちゃん一人芝居って思ってる時にたまたま見つけた田中なつみさんの作品で、わこれかっこよく読んでほしいっていうか、りんちゃん読んだらすごい良さそうって思った。
かっこよくですね。
かっこよくというかね、なんかね、うん、すごいでもピンと背筋が伸びてる感じとかが出たらいいなとか、戦いが終わってちょっとね、シュッとした瞬間とかいろいろ。でもこの話ってなんか物語だね、私勝手なこうりんちゃんのイメージとリンクしたので、は
い、
今回は持ってきてみました。
ね、
しかもなんかほぼ初見でさっき渡したっていう、お聞きの皆様ほぼ初見ですはっきり1回か2回しか読んでませんので、でもそれだけに素の彼女の魅力が伝わってくる朗読かとも思いますので、はい、楽しんでいただければと思います。
はい、
田中夏実作ロール 16,245 番。
呼ばれた瞬間に自分が 16,245 であることに気づく。それまでの自分には確かに数字ではない名前があったはずなのに、もうそれを思い出すことはできない。私はもうその役割を終えたのだ。無機質なつるりとした自分になった私は、霧の中のように霞んだ世界で立ち尽くす。ここが一体どこなのか、私は一体何者なのか、今の私にはまだその答えはわからない。ライターから私に名前が与えられた感触がある。私は生きかけるけれども、それは一瞬で私からは名前が消え、またつるりとした無機質の 16,245 に戻る。うっすらと輪郭の見えた世界があったような気がするのに、血の通う自分の手が見えたような気がしたのに、それらはもうすでにそこにはない。私は膝を抱えてうずくまる。私は私であり、私ではない。名前をつけられる前のものとして、ライターの手で命を注ぎ込まれるのを待っている。ライターがカチカチとキーボードを打っている。そしてデリートする。デリート。デリート。たくさんのデリートされた文字の中に私の昔の名前も存在する。非存在、デリート。名前が呼ばれるけれども、それは私に与えられた名前ではない。薄闇の中すっと立ち上がった人間の姿が見える。彼女には銀色の髪がある。彼女には緑色の瞳がある。彼女には託された使命がある。彼女は出発する。私にはまだ名前がない。私は自分を忘れないように何度も同じ数字を口の中で繰り返す。 16,245 16,245。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんな今だいろんな台本があって大変なところに、ね、初見でこんなの
もうすごいいい気分展開
でよかったで、これまあ多分ロールプレイングゲームのロールっていうタイトル、
役割っていう
感じで ね、うん、だからね、ライターって出てきてたけど、作家さんがね頭の中で、はい、新たなキャラを生み出してっていうようなところの、そのキャラのお話かなとは思うんですけど、
あの手塚治虫さんのね、ハリウッドシステムみたいなね、はい、このキャラクターに今度はこの名前とこの役割を与えて出すみたいなやつあるじゃないですか。
そうですね、
あんな感じかなと思った、
ね、こんなちょっとした一枚の紙でそこまでの世界観が、ね、うん、想像できるのが素敵だなって思います。
そうですね、物語って短ければ短いほど余白が広がるので、制約がなくなるっていうか、
そうですね、
好きにこう想像できるところが面白いなと思って、そういうのはなんかこうりんちゃんの一人芝居の中でなんかちょっと私のイメージとリンクしてこう面白いかなと思ったので、
いや やショーダウンはね逆にもう分かりやすく分かりやすく全部伝えるみたいなところがあるので、うんね、その分かりやすい中にも分からへんとこあるやろうしこんなもんくっつけようみたいに、うん、わーってやってるんですけど、うん、今みたいなすごいなんかあのゆったり聞きながらそれでもどんどん湧いてくる、うん、想像が湧いてくるのは気持ちいいですね。
うそう言っていただけると面白い。田中さん聞いてました？もらいましたよでも私は、ね、そのお芝居見に行ってこう分かりやすく分かりやすくつなげていただいてるっていうのもう帰る時にすごく爽快感があって大好き。
あそうですね、
そうなのでそれはぜひ見たいと思いますが、はい、さあではパイドパイパーの情報をちょっとまとめてみたいと思いますが、はい、まずキンキンです。8月の1日2日土日と大阪ヘップホールでございますが、こちらお時間が、1日は
土曜日が12時、
15時半、
19時
で、はい、2日が
12時と16時でございます。
ということで2日間計5回公演ということですが、はい、公演時間とかは大体お分かりですか？2時間ぐらい、はい、
の予定で、
はい、予定で、はい、いやーりんちゃん大変だね3公演ってい
や3公演は商談的には普通なんです。
マジですか？
やっぱりたくさんの人に見てもらいたいし、やっぱり自分たちもたくさんやっておきたいので何回も見れるよって、
ね、そうですね、
まあ、でも選択肢の幅が広がるのはいいことですね、はい、8月1日は3公演、はい、そして2日は、2公演ですが、はい、こちらの公演がですねチケットが前売りが一般は、3500円で、はい、学生さんだと1500円、一気に安くなりますね、はいはい、で当日券は、一般さんも学生さんも、500円アップで4000円と2000円、はい、ということですが、はい、初回割というのがありますね。8月1日12時の回はお値段が2500円一気に安くなりますね、はいはいはい、こちらは、当日も OK ですね、はいはい、でもとりあえず、8月1日の12時の回にヘップホールに行けたら、
う
ん、2500円でパイドパイ
ドが、ね、
見えるということですが、はいはい、その他にリピーター割もあるみたいですけれども、
ね、
これは半券を持っていくと、はい、2000円ということですね。じゃあ先ほども言いましたが繰り返し見てもらいたい世界観ということですから、はい、ぜひとりあえず1回見て、はい、でそこからあそこの謎がとかあのシーンもう一度っていう時はね、うん、リピーター割り使って見ていただくのが、うん、そして学生さんはとにかく安いですよね、うん、大学生は大学生とか専門学校生ですね、はい、は前売りだと1500円で、はい、当日でも2000円ですが、なんと中高生はもっと安い、
うん、びっくりですよこのお値段
ねえ、うん、記者さんびっくりしましたよ、
びっくりしましたよ、
高校生1000円、
はい、
中学生500円、ワンコイン、
ワンコインで見れる、
ワンコイン、
これがまた前売りも当日も同じ値段なんですよね。
すごいですね、
ワンコイン、
びっくりですよね、うん、
中高生はぜひ、
はい、
ちょっとねファンタジーだしいい感じですよ、ね、行ってみましょうよ、
ですよね、
でここで演劇に目覚めましょうというか、
はい、
でもね演劇部の子たちとかもね結構 ね、はい、いますし、夏休みだし、
そう
ですね、行っとこう、
はい、
そうそう、でそこでちょっと盛り上げていただいて、はい、夏休みお盆休みりんちゃんに頑張ってもらって、
ね、
9月4日から6日は東京に行くぞということで、
東京の人、はい、待ってて、
アウルスポット
池袋アウルスポットでございますよ、
はい
はい、第27回池袋演劇祭、参加というか、まあ、招待作品ということで参りますが、はい、9月の4日から6日の3日間ですが、4日の金曜日が、まず15時からと19時からで、5日の土曜日が11時30分からと19時から、
はい、
この19時からの分が千年のセピラ、
はいはい、
一人芝居、
はい、一人芝居で、はい、6日は11時30分からと16時からとなってますが、はい、11時30分の分が千年のセピラ、
はい、
で、夕方の千秋楽はパイドパイパ
ー、そう
です、はい、そうですね、りんちゃん夜から朝にかけて一人芝居続くね、
そうなんです、
すごい
すごいですね、
まあ、頭の切り替え的にはね、
うんうん、まあ、寝て起きてもう一回やって、
はい、
休憩時間寝て、
休憩時間寝て
体力回復しなあかんから、
はい、
でこちらの東京公演も、はい、予約始まってますが、一般さんの前売りが3500円で学生さんの前売りが1500円、当日券が500円アップは変わりなくということですが、はい、初日9月4日の金曜日の15時の回が平日待ち寝割りということで2500円、
はい
はい、ちょっとお安くなっておりますので、はい、ぜひこちら、お時間ある方は行っていただいて、はい、で東京公演の方でもやはり中学生高校生は1000円と500円、
そうですよ、うん、
すげえ。
東京で500円でお芝居
ない、
すごい
ね、ない、うん、ないないもう、う
ん、もちろんリピーター割も東京公演でもあるそうですから、はい、すいません、これちょっとものすごくせっこいことを聞くんですけど、うん、パイドパイパーを見た半券で千年のセピラに来た場合はリピーター割なんですか、
う
ん、
おお、そうなんだ、
リピーター割ですよ
聞いてみてよかったですね
聞いてみてよかった
来て来て来て
ということはこれもやっぱり日本見ないとですよ、う
ん、大阪から東京に見に来てもらってもリピーター割りできます、
うんうん、おお、そうなんだ
じゃあそういうことですよね、
大阪ヘップホールでパイドパイパー見て、うん、東京のアルスポットで千年のセピラー見よう、
そう1ヶ月経たパイドパイパーをもう一回見る、
うん、いいです
よ3回
見に来て、
本当だ、
3回か、いいな、
いろんな楽しみ方がありますね、
そうですね、はい、
いや結構これは何回も見たいですよ、絶対、
まあ、そのためにはまず大阪で1回目見ときましょう、はいはい、1日2日でまず見て、はい、そしてもう東京まで追っかけちゃおう、はい、ということですが、はい、今ちょっとね駆け足でお話ししてしまいましたけれども、うん、情報の方はホームページかな、はい、こちら、何で検索するのが一番いいかな、
はい、劇団ショーダウン、劇団ショーダウン、
劇団ショーダウンで検索していただくと、はい、もうポンと情報が出てまいりますので、はい、こちらでしっかりとご覧になっていただいて、はい、ご予約を入れていただいた、はい、いただきたいと思います、
はい
はい、はい、さあ凛ちゃん、そして石田さん、はい、何か言い残したことはございませんか、は
い、いやもう絶対見てほしいと思います、もう僕もこれいろんな劇団さんと関わってますけども、もう何回も見たいし、うん、何回も感動したいし、何回も泣きたいしっていうのはずっと思ってるんで、そして何よりもね、そのリンさんの、その生き様をちょっと見てほしい、
生き様、生き様、
本当に僕はその生き様に惚れてるんで、はい、もうやっぱり近くにいたいってやっぱ思ってしまうんですよ、でなんか力になりたいし、どうにかしたいって思ってるんで、絶対もっともっと上になってほしいなと思ってる、
頑張ります、
はい、方なので、はいはい、よろしくお願いします、はい、
じゃあみんなで応援しましょう、はい、さあそしてりんちゃんどうですか、
はい、いやもうね、うん、出演者が本当に魅力的なんです、うん、ここだけはもう ね皆さんに本当に確かめに来てほしい、
はい、
もう一人一人が本当に輝いているので、
はい、
もう真横で見させてもらって、一緒にやらせてもらって、私も本当に光栄なんですけども、はい、もう大きな見どころとして楽しみに来てほしいと思ってますので、はい、東京の方も、ね、あの見たことない役者さんばかりが来はると思いますけど、うんうんうん、もう全員に注目して見に来てもらいたいと思います、
は
い、
わかりました、
はい、
さあそれでは皆さん8月1日2日のヘップホール目指して、そしてその後の9月の4日から6日のあるスポットのためにお金貯めましょう、
はい
はい、東京の方もぜひお越しください、はい、ということで本日は、劇団ショーダウンの林由美さんに来ていただきましたが、本当になんかいろいろワクワクするお話聞かせてもらいましたね、
はい、すごい夏休みを前にすごいグッとくるわけですね、
はいはい、いいお話を聞きました、はい、本日のお相手海優こと
石田森幸と、
そしてゲストでお越しいただきました、
リンクスの石田1967と
劇団ショーダウンの林由美でした、
どうもありがとうございまし ました。
それでは皆さんまたお会いしましょう、ごきげんよう、さようなら。